WIC。
こちらは大阪府寝屋川市からいただきました。43歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
吉本興業の養成所 NSC が主催する NSC お笑い夏合宿に参加するための誓約書に記載されていた面積事項が大問題になっています。これはなんか一時消してたんだけど、なんかまた掲載されちゃったっていうことらしいですけど、合宿中の負傷、これに基づいた後遺症、あるいは死亡した場合、その原因を問わず吉本興業に対する責任の一切は免除されるものとするというね、ほぼほぼ炎上商法になってきてませんかという、吉本全体がでしょこれね、職傷気味にもかかわらず投稿しちゃってごめんなさいですということでいただきました。まあね、相変わらず引きずっている状態で、で、ね、一時は加藤の乱と言われて、加藤がガッとこうね、まあ、強気なことを言った。そしたら案の定なんかちょっとトーンが弱まり、でも今度は会長側は絶対許さないと言っているとか、なんかね、なんかでそこにこう論文厚しがどうだとかって、なんかもう常にとか役者が多いんで今回は、
そうですね、なんかほら揃ってますね、
オールスター吉本バトルロワイヤルみたいになっちゃってて、なんかほら聞いてもいないベテランが突然なんかコメントを出してきたり、例えばほら太平三郎とかが出てきたりとか、別にお前の意見聞いてねえよとかっていうね、でなんかどうなんだろうなと思うんですけど、私なんかね、吉本興業というものがやっぱり、まあいろんな人言ってますけど、でかくなりすぎた問題だと私一つ思っていて、で東京に進出したからどうこうということではなくて、そのちょっとね幅を広げすぎてるというか、その商売のというのはね、その私最初に感じたのは、実はもう20年ぐらい前、もう20何年前かな、函館で第1回コミュニティ FM 放送経営者スタッフセミナーとかっていうのがあったんですよ。で私熊本にコミュニティ FM を作ろうとしてた人たちが何人か何組かいまして、その負けたチームの中に所属していたんですね。でその負けチーム の代表ということで、函館まで行ったんですよ。でそしたらその勝ち組 の熊日新聞っていうのがいまして、熊日と、ね、並ばされちゃって、参ったなと思って、熊日が出てきてやったと思って、その時初めて知ったんですけど、まあ七足はどうでもよくて、そしたらねそこにね吉本興業が来てたんですよ。ね、3、4人来てたな、力入れてんなと思って、でそれは今なんだっけ、大阪の ESFM、難波のNGK の、1階のとこにサテライトスタジオがあって、若手芸人とかが毎日喋ってる FM 局があるんですけど、そこを作るための計画段階だったんですよ。で、
なるほど。
でたまたまその時函館の FM イルカっていう FM 局で、これがコミュニティ FM 放送の第1号なんですけれど、そこの放送部長 の方がもともと神奈川のRF ラジオ日本におられた方で、おそらく遠山さんに反旗を翻してラジオ日本辞めたっていう、この教会の人しか分からない話をしますけれど、ちなみに遠山さんっていうのは遠山金四郎影元の子孫なんですけどね。でその人が榎田さんとかっつって声をかけてくれて、僕はあなたのこと知ってるんだとかっつって、で私あなた知らないんだけどとかでなんかすごいよくしてくれて、で時間まだあるでしょう、じゃあ僕が案内しますよとかっつって、その FM イルカの周りの聖トラピスト教会とか、なんかそういう坂道のところとか全部案内してくれて、それで、じゃあ今からその、上で、その函館山の上でその会合があると、でロープウェイで上がっていってとかって、そういうことがあったんですよ。その時にその吉本の人も来てて、でそれでご紹介受けて、でもう吉本の人と一緒に喋ってたんですよ。それでその人たちが元気が良くて、なんかこれからやるんだ俺たちはみたいな感じで、こう本当にこうパ パワーを感じる人たちで、で放送力なんか作ったことないんでできるかどうかわからないんだけれどなんとか頑張りますと。でともかくこれからうちの会社はいろんなことをやって、頑張っていこうと思うんで応援してくださいとかって言われて、応援しますよみたいな感じで、でそれが今度そのうまくいきすぎてなんか本当に何でもかんでもこうどんどんどんどん広げていって、でこう例えば行政だとかそういったところにこう入り込んでいって、地方行政なんかに本当に入り込んで、だってあの住みます芸人ってやつがあって、全国の都市にその芸人をまあ飛ばして派遣させて、でそこに住み着かせて、でローカル番組だとかにこう出しまくってるじゃないですか。熊本だってモッコスファイヤーが出てるでしょ、
ね、
で他の地域にもいっぱいいて、でまあ中には失敗する人たちもいるんですけれど、で気がついたら結構吉本のその地方に飛ばされた芸人たちが根付いてるじゃないですか。
ね、でそうそうそうそう、
ね、でそこへ来てその各地域のお祭りだとかも にも入り込んで結構ね、そうそうそう、あの地方のプロダクションだとかそういったものを圧迫してるんですよね。だから福岡なんか、もう福岡なんかひどいでしょ。だって吉本は来た、鍋プロは来た、サンミュージックは来たみたいな感じで、で地元の土着のタレントなんてもう今どうしようもないですからね。でまたこれ地元の土着のタレントも問題があって、その高齢化著しいのに若い人を全然出してこなかったっていう、いつまでやってんだろうローカルのジジイどもはっていうね、もう熊本もいるでしょジジイどもが、ね、もう誰とは言わないですけどね、
はい、
で、まあ、あのだからそういうような状況になってしまって、ああこれはちょっと何か、問題が起きたら一気にこれは海が吹き出すなと思っていたら案の定ですよ。だからやっぱね、組織が肥大化して、でその権力の側にひっついた方が何事もことが進みやすくなるという、その何ですかね、その例えば土建屋がやっぱり行政と結びついた方がいろいろ仕事取りやすいとかっていうのと同じで、まあその芸人の世界もそういう風になっていったがために、なんかいろんなビジネスの方が先に立っちゃって、その突然ね、あの芸人ファーストってよくわからない言葉ができてますけど、
はい、
そこら辺がこうないがしろされてきたということなのかなというふうに思うんですけどね。だからこれ果たしてどれだけ海が出し切れるかどうかということで、なんかこう結局ね、このなんかね、こういう状況を長続きさせて、その、はい、飽きさせようとしてるような気がするんだけど、そのこの状況をその一般市民がもうみんなどうでもいいわいっていうふうに思うところまで、その
少し
逆に引っ張ろうみたいな、なんかそういう作戦すらなんかあるんじゃないかという気がするぐらいで、まあね、他のプロダクションが頑張っていただきたいんですけど、今もうね、
ですね、熊本は今日の国祭りが開催されまし、はい、してるんですけど、
はい、
そこにもなんか吉本芸人さんが2組ぐらい入ってきてますね。
昔からね、そのお祭りとかイベントで、ね、芸人が来るということはあったことなので、うん、別に構わないんですけど、でなんかそれがね、そのいつの間にかその一回その仕事を取ったら、そういう、吉本のやり方というのは死守するんで、競争が働かなくなるんですよ。例えばその、この間まではサンミュージックのやつとか芸人が来てたとか、鍋プロの方が来てたっていうのは、でも吉本が来たらもう次からずっと吉本になっちゃった
りするんで、なるほどですね、
仕事取ったらもう絶対に渡さないという、なんかね、コンペみたいなことが通用しないっていうのがね、いかがなものかって、まあもちろんその数が違うから、
そうですよ ね、
これ吉本対松竹芸能なんて言ったって全然勝負にならないですしね、だから昔のね、だからまあもちろん昔鍋プロが鍋プロ帝国と言われた時期があって、ね、渡辺慎っていう人が社長で、で渡辺美沙っていう人がいて、でこれもうともかく日本の有名な芸能人はほぼ9割以上鍋プロって時代があったわけですよ。で関西のタレントも東京に来るときは 鍋プロの扱いになってたぐらいですよ。だからそういうような時代が、だからもう何でもかんでもない、加山雄三だろうが何であろうが全部鍋プロだったっていう、オール鍋プロだったっていう時代があって、でそれがやっぱりなんか問題が起きるというよりはやっぱり分派していって、のれん分けみたいなのもあって、例えばドリフターズなんかは鍋プロなんだけれど、鍋プロのプロデューサーやってた伊沢さんという人が会社を中で独立して作って、伊沢オフィスっていうのを作るわけですね。でもあれ鍋プロなんですよ、事実上。だからその例えば未だにフジテレビと伊沢オフィスの蜜月状態は何かというと、もともとフジテレビと鍋プロがものすごい蜜月状態で、で鍋プロだけは鍋プロ制作を許してたわけですよ。わかりますかね、渡辺プロ企画制作、渡辺プロダクションというふうに出てきて、フジテレビって字が出てこないっていう番組が出てくるわけです。それがその渡辺プロダクションの文字だけが今伊沢オフィスに変わって、例えばドリフ大爆笑なんかフジテレビの番組だけど、フジテレビじゃないわけですよ。あれは伊沢オフィスの制作を著作になっちゃうっていう、だからそういう強いつながりがあったりとかっていうのがあって、で今吉本がそうなっているわけですよね。だからまあ、だから吉本自体はその制作プロダクションの機能も持ってるので、まあ関西なんかでは特にそうですけど、その吉本コメディとか新喜劇とかっていうのは、その放送局が作ってるんじゃなくて、吉本がもう全部作っちゃって、そのまま流してたっていう時代もあって、でまあ今後どうなるのか見ものですけど、面白い人が出てくるのはいいんですけどね、まあ事務所の力でつまんないやつも出てくるじゃないですかぶっちゃけ言うと。どうですか、関西お住まいのね、お二人はこの吉本がのタレントさんというか芸人さんが、まあほぼ関西のローカル番組にはほぼ全部出てくるようなスタイルじゃないですか今、はいはいはい、テレビとか特に、はい、でそこら辺はどういうふうに思うんですかね。
最近あんまりテレビに興味がないものであんまり分かってないんですけど、はい、ただ私髪型漫才めっちゃ好きやったので、
はいはいはいはい、
最近の芸人さんはあんまり面白くないなと思いなが
ら。もともとじゃあ漫才で好きなのは誰だったんですか。
名前がもう全然名前が出てこないぐらい昔の、
大丸ラケット
そんな
糸恋
そんな昔ないとね中川家とか、
あ中川家全然全然古くないよ中川家
とか、なんかほんまに私自分が小学生ぐらいの時やから20年近く前ですかね、
ああ
ぐらい前の時ぐらいが一番好きでした。
あ
だんだんそのお笑いブームってなって、レッドカーペットみたいなのが出始めてから、はいはいはい、だんだんだんだん、なんかつまらんなと思いなが
ら、だから、ね、ネタ番組がなんか変なノリに変わってって、純粋にネタを見せるのと違ってきて、であとその M1 とかみたいにこう コンテスト的なものになったりとか、なんか普通にただ演芸番組で見せてくれるのが一番安心してくれたような気がするんですけどね、まあ、どうですかチャチャニさんは、
私は新喜劇で、まあ、割とちっちゃい時から育ってるっていうか見てたから、なんかこれからそのこ今こうこんななんか揉めてるじゃないですか、新喜劇の方になんか影響がないかなとか、若干そっちの方が
新喜劇も、うん、まあ、ほら毎回そのネタが変わる新喜劇のやつと、うんうん、毎週その決まったのが昔あったじゃないですか、例えばそ
う
そうそう、あっちこっちでっちだとか、
あ、ね、ありましたね。
あさみちゃん知らない、あっちこっちでっちとか、
でっちは分からない。
ああそう、こう途中で伝次郎って犬が出てくるとか おかみさんが急に怒りぶち切れてなんか叫びまくると、急に赤粉の人たちが出てくるとかっていう、そういうのは知らないですか。
知らないです。
ああ
それは吉本じゃなくて、
吉本ですよ、吉本です。巻末期末だから狭間寛平が巻末で、木村なんだっけ、後の博多短海の博多短海の息子ですよが期末で、で坂田敏夫が年末か、
はいはいはい、
っていう、ご存知ない、
全然わかんないです、
ね、ああ花の駐在さん、
駐在さんわかる、三 日曜のお昼やってるやつですか。
ああちょっと熊本は土曜日だったんでわからないですけど。
土曜日らしい喜劇やったんです。
ああ花の駐在さんもあのなんかほら明石家さんまとかがこうあのまだ出たりしてたのとかもあったと思うんですけど。
そうそうありましたありました。
その前はあのあれはあの多分今の桂文枝師匠とかだったと思いますけど。あとあのやっさんのはちゃめちゃ探偵者とかなんとかっていうのがあってこれめちゃくちゃだったのがこれ大好きだったんですけど、あの横山やすしが出てきてあの一応時代劇なんですよノリはで、あのなのにオープニングではあのやすし師匠があの競艇のボートに乗って時代劇の格好してあの10点持って追いかけてるっていうもうめちゃくちゃなもうオープニングだったんですけどこういうのとかご存知ないでしょうね、
はい、
まだ40年ぐらい前の話ですからね、だからまあそういうのはよく見てたんですけどね。まあ、姉さんはやっぱりでしょあのもっと古いですよねやっぱりね。
全然分からへん何言ってるか分からへん。
やっぱ姉さんやっぱりあの吉本じゃなくてあの松竹新喜劇で藤山寛美の方じゃないですか。
生まれてへん
あのあるいはこう番頭飯とデッチ丼みたいなそういう大村コンとか出てくる。
面白かったですね本当に面白かったですね。
寺門屋三度笠ですねやっぱり。
あそうですね。
ああ
総合編知ってますね。
ああ私寺門屋三度笠さんはもうギリですよ
あギリですか。
ギリですもうあの記憶の片隅にあるぐらいで全然
まだ白黒でしたもんね。
私の時はもうカラー化されてたと思うんですけどね、ただうちのテレビは白黒でした。うちのテレビにはあの3枚フィルターがこう貼ってあって、インベーダーゲームみたいにあの疑似カラーという、というテレビで見てましたね。ということでございまして、続いては愛知県名古屋市からいただきました33歳管理栄養士ラジオネーム森蔵の本音。
ありがとうございます。
マーケティング評論家の牛窪めぐみ氏ケイ氏わかんすいませんね、によりますと、若者の物欲の低下は常にスマホを触り情報を浴び続けてしまい脳が過労状態に陥ってるからという話。そうなんですかね。まあ確かにスマホいじりまくってる若い、まあ若い人も限らないですけどね。まあ、で一方脳科学評論家の沢口俊之氏は怒りと物欲は同じ脳の領域なので、はい、怒りを覚えると物を買いたくなってしまう。あそうなんですかね。
わかる気がする。
あ、そう。なんかこう、チキショメとかって思うと、なんか、叱ってやるっていうんですかね。
感じたいか。
ああ。
だからまあ、力になって、なんかこうしたいみたいな。
ああ。
でなんかある種、ストレス解消みたいなのありますよね。
でともかく最近の若者はあまり怒らなくなっていることが物欲低下の原因だとこの脳科学評論家は説明している。ところがネット上では物欲がないわけと違うと思う日本語が難しいですね。物欲がないわけじゃないと、給料が安いんだよと
間違いない、
物欲は死ぬほどあるけど金がない、給料上がれば服もたくさん買うわということで単純にお金がないため物が買えないだけという声が多く寄せられているということ、これどう思いますかということ。まあそうでしょうね、金があればそれは何か使うん
ですよ。
まあもちろん貯蓄しようって人もいるでしょうけど、
なんか年を取ったら物欲なくなるって言います、若者の方が物欲があるっていう、なんか、
まあ、基本そうだと思いますよ、あの年食うと、なんかこう、情報っていうか、なんか吟味するようになりません？なんか。これが、その、なんか衝動買いがあんまりこう、なんか、衝動買いしそうになるけど、どっかでブレーキかけて、いや、今日はやめておこう、みたいな感じで。
あと服とかもいらなく、別にそんなになんか欲しいと思わなくなるらしいですよ
ね。ああ、それはやっぱりあれですかね、こうファッションに対する頓着がなくなってくるとか、
そういうのもあると思う。
ね
え、
その、あとほら例えばこうなんか年齢的にあまりちょっとこれは年齢的派手かなとかって思うと、どうしてもこう同じような色をやっぱり揃えるっていう。
物欲は若さの証拠みたいな、なんかそういう聞いたことが。
ああ、
なるほどねって思った気が
する。服装に関しては20代が一番老けてて、老けてましたね。もうポロシャツと下はもうなんか綿パンみたいなやつばっかりで、 あとは普通にワイシャツとかで、で、30半ばぐらいからなんか突然土地狂い始めて、普通にユニクロとか、まあ、着るようになっちゃって、うん、気がついたら上は T シャツで下ジーンズみたいな感じでなんかもう、安物の格好しかしなくなったですよ。でなんかそしたら楽になっちゃって、であとはなんか少々派手なやつぐらいのがいいなとか思うようになって、で極力私持ち物は暖色系を買っちゃうんですよ、赤とか。
だからいいじゃないですか、
はい、私今持ってるバッグとかはどいつもこいつもみんな赤ですよね、はい、で真田の赤備えみたいな感じで、真田とか井伊家の赤備えみたいなもんで、だんだんほらなんかね、頭も白いものが増えてきて、でいろんなこうエネルギー的なものが萎えてきたなとやっぱり分かるわけですよ、その年齢的な。そうするとなんか地味な格好すると本当にもう3人見られてしまうんで、で特に同級生とかとたまにこうどっかで会ったりするとびっくりするぐらい残念なんですよ。あるいはこうニュースとかで、今回逮捕された容疑者って言って写真だとかこう映像が出てきて、自分と同い年の犯人が出てきて、嘘だろこれかっていう、なんだよこの、このくたびれ具合はみたいな感じです。それ愕然として、もう俺ともかくこうだけはなりたくないと思って、だからその無理してね、その髪の毛を染めたりとかなんとかっていうのは今してないわけですけど、服だけはもうともかく明るい服にしようと思って、まあもちろん黒っぽいものは着ますけど、なんかちょっとワンポイント入ってるとか、なんかそういうのにしてるんですよ。だから昔よりはね、洋服に関しては物欲が増えましたね。あ、てか多分安くな、安物買うようになったから、ね、ユニクロイコール安物って言うなって話ですよ。その割には GU は買わないんですよね、こだわりがあるんですよ。GU には行かないんですよ、
GU もなかなかいいよ。
なんかね、GU なんかテロンテロンでしょ、生地が。なんかね、こうT シャツとか着てるとなんかこうね、こう乳首がこうなんかボコって出たりするのが嫌で、なんか着ないですね。別に島村だっていいんですけど、
で島村もいいですね。
まあ島村ちょっとなんかね、軸足を変えたら売り上げ大マイナスの状態になってるみたいな、まあそんな話はどうでもいいです。まあともかく、はい、若い人が物を買わないというやつで。まあ、決定打は金がないだと思うんですよね。その、でその金がない理由は何かっていうと、やっぱり一つはやっぱりスマホとかそういう通信費にやっぱりお金取られちゃってることでしょう。
そうですね。
スマホの、はい、例えばその何ですか、通信代、純粋に通信代だけでやっぱり 4,5,000円飛ぶでしょ、で、はいはい、端末のなんか新しいやつを持ってたらそれのゲップでやっぱプラス 2,3 千乗っかってくるんじゃないですか、
はい、そうすると、はい、乗っかります ね。
でそうするとやっぱなんだかんだで1万いくかどうか分かんないけど、まあ結構な出費ですよ、で昔だったら、ね、例えば、ね、一人暮らしで下宿とかに住んでますとかっていう人がいたとしても、学生とかでですよ、個人で電話引いてたとし、はい、家電ですね、紐付きの家電を引いてたって、まあ 3,000 円とか 4,000 円ぐらいだったでしょ。
あ、そうそうそうそう、
当時は
そうでした、そうです、そうです、
ね、でだからその分そのバイトしてじゃあ何に金使うかって言ったらやっぱり洋服を買ったり、あるいはそのまあ車を買うっていうのはね、まあ親が援助してくれたりとかっていうやつは結構早めから車買って、乗り回してブイブイ行かしてるやつとかいましたけど、基本はやっぱ中古車でなんかお下がりのなんか軽乗用車を乗ってたりとか、まあそれの維持費ぐらいですよ、大体。だって私の学生時代なんて周りで車持ってるやつなんてほとんどいなかったし、いたとしてもせいぜいなんか鈴木アルトの何年ものの中古車とかなんかそんなんばっかりで、なんか普通車乗ってるやつあんまりいなかったですけどね。でまあもちろんその歯医者の息子みたいなやつでね、ちょっといいやつ乗ってて、それでね、初日の出でぶつかってえらい目にあったやつとかいるんですけど今歯医者やってますけどね。でまあ ともかく、やっぱ通信費が大きいだろうね。あと 時給とかバイトの時給とかっていうのは昔から比べると確実に上がってるんですよ。例えば昔最低賃金で例えば500円ぐらいの時給が当たり前だった時代があって、それが今気がつけばとりあえず1000円に届くという状況ですよ。まあ、熊本は未だに全然低いと思いますけど、で、
低いですね。
でもやっぱ上がってはいるんですね。ただその上がったけれど、世の中のいろんなその価格の変動とかいろんなもので見ると、そんなにものすごくベースアップしたようには見えないですよ。で他のものがやっぱ必要になっちゃってるといういろんなものがあって、だからなんですかね、まあその買い物しなくなるっていうことは分からんではないですね。今だって学生とか飲みにも行かないっていう。
そう、行かないんですよね。
まあ、姉さんなんかはもう若い頃からもうブイブイ行かせてて、
そりゃ、ね、もちろん現役ですから、ね、
現役でいまだにこう一升瓶横にドンと置きながら
こうブイブイそんなことはしない、ね、
湯飲みにこうついで飲んでるという、
そんな、こう、そんな宅飲みしない、
縦膝かなんかでこう
しない、そんなかっこいい、
誰やねんそれ近くに丼にサイコロが2つぐらい入ってたりして、
なんでやねん、
そういうね絵になりますよねやっぱりね
、何言うてんねんも
という、まあね、だからまあ何に使うんだろうね、やっぱ一、まあ、他の、まあ、通信費を除けば、通信費
除いて、ゲーム代だったり、貯蓄は貯蓄できないと思いますよ。
そうか、ゲームも今課金されるのやつだもんね。
そうです、そうです、だって若者常に歩いてても電車乗ってもバス乗っても下手したら車の中でもスマホなんか見てますからね、やってるから、ね、
課金してる人ってそんなにいるんですかね。なんか極力無料でどこまで楽しめるかみたいな、
課金はもしかしたらもうちょっと、
だから課金できる人は結構まだ余裕のある人かもしれない、ね、ってことは他にあるね、他に金がかかるもの、アプリとかだってもその大体みんな無料のものを基本使うんでしょ、うん
うんうん、あれはどうだろう、メルカリとかああいうのって、別にカードではなくてもその携帯電話から一緒に引き落とされるので、うん、そのまま買えるという仕組みがあるから、
例えばほらまあ、ビビたるもんかもしれませんけど、LINE のスタンプとかあるじゃないですか、
ああ、はいはい、
有料のやつ、はいはいはい、あれとかみんなどうしてるのかね、買ってます、
買ってる、いや買ってないです、
姉さん買ってない、
はい、スタンプを、いろいろ集めて無料のところでポイントを集めて、貯めて、
でもほらやっぱりなんかこれいいなと思うのって大体120円とかなんか、うん、
しますね、
ね、それ、はい、そういうのどうですか、そういう時なんか
結構なポイントを貯めなきゃいけないので、今ペットボトルに200ポイントを必ず当たるとかって書いてあるペットボトルをわざわざ買って、それをシールめくって QR コードで
それだったら普通に120円払った方が早くないですか
いやいや、払ったボトル代がいくらかという
そう惜しいんですよね、そのポイント代、スタンプ代まではちょっとそんな出したくないみたいな、
だから、まあ、だからいろんなものが逆に減ってはいるんですよね。例えば通信費でいうと、例えば郵便を出さなくなった、年賀状も書かなくなったとか、初中見舞い出さなくなったとか、でその分がそのどっかそのスタンプに行っちゃったりとか、何かがこう変わ、何かに取って変わられてるのはあると思うんだけど、それにしちゃ使わなくなってるよねっていうのがなんとなく、一体どこに吸い取られてんだろうっていうのが、これはちょっと今謎なんですけどね。もちろん貯蓄っていうのもあるのかもしれないけど、でも若い人ってそんなに貯蓄とかする？
する、
さすが。
するの。
いや、なんか貯金が趣味みたいな、大学時代はそうでした。貯金が趣味です。
うそー。
ってことは結構今も溜め込んで。
今は全然そんなことないです。もう切り崩す一方で。
切り崩すものがあるというのがいいですよね。
今のは、
あさみちゃん。
あさみさんね。
はい、カトラです。
あさみさんは、
はい、
ご実家ですか？お住まい。
いや、今一人暮らししてます。
じゃあ大変でしょ、お家賃だったり。
そうですね。
ね、
市内なんで。
よくそんな、
決して安くない
。貯金するのってできますよね。すげえ。節約家なんだ。
姉さんも貯金しなきゃいかんですよ。
いやもう私
飲み代をちょっと抑えて、あの貯蓄を今から。
もう貯蓄してもいい、ダメダメ。もうピンピンコロリで。
はい。あ、そうですか。はい。まあ、あと100年ぐらいは多分ピンピンだと思います。まあね、私貯金っていうのをちゃんとやったのって言ったら24、5ぐらいからぐらいですよ。貯金ってちゃんとやってない俺は、あの人がやってくれてたっていうか、あの給料を貯めててくれたっていう、あのどあこいつにそのままあの渡すと全部使っちゃうからっていう、そういうので、あので、後で通常でもらってやった無夫婦とかって思ったことありますけど、でまああのなんかその例えば高校とか大学の頃は通帳は持ってたけど、その、はい、貯めた記憶がないですね自分では。
へえ、貯めれば楽しいですけどね。
貯まればね。
貯まれば楽しいよね、きっと。
こういつ見ても通帳がこうね、250円とかね。でこう利子がつきました1円とかって、そういう今1円すらつかないですからね。
そうです。まあ、あ、師匠。
はい。
新鍋スタジオに貯め込んでるやつが一人いるぜ。ここに相当溜め込んでるやつが目の前に座ってるぜ。
あ、何？上田くん？
溜め込んでるよね、上田くん。うそ。うそ、溜め込んでるって言ってよ。
上田くんはね、上田くんは結構溜め込んでる可能性あるね。あんまりこう、車以外にあまりつぎ込まないから、車とメガネぐらいでしょ。
メガネはバカにならないです
けど
ね。
ああ、今日はね、また白いメガネでね、かっこいいんすよ。
ああ、じゃあこれから上田君だけ会費を2倍ということで、ね、あの独身割とかじゃなくて独身増しっていう。
増しちゃったんだ、
ということでございましたね。ということで一旦 CM に行きまして、この後もまたその数字の話をちょっとやっていきます。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。